清盛はやってきた。ある夕方、威勢の良い押し音がしたかと思うと、ぬっと姿を現したのだ。これまでの訪れとはまるで違う現れ方であった。清盛は床にどっかと腰を下ろすと、ためらいもなく言った。美容、そなたには十分手当を使わすから、明日この屋敷を出てくれぬか。やはり思っていた通りの言葉であった。清盛は続ける。これまでのこと本当にありがたいと思っている。そなたは牽制に生み疲れ果てていたこのわしを優しくいたわってくれた。おかげでわしは久しく感じたことのない人の心の優しさを心ゆくまで味わうことができた。ところがこたび仏が現れてわしの心は変わったのじゃ。仏は力と情熱そのものじゃ。わしはそなたが現れて以来忘れていた昔のわしの燃える心を思い出した。わしには新しい野心ができた。この上の望みなどない。行き着くところまで来てしもうたと思っていたこのわしにだ。それはそなたにも言うことのできぬ望みだ。大それたことかもしれぬ。わしも年老いたからの。しかし仏を見ているとわしはあの頃の力が全身に戻ってくるのを感じる。わしは再び若者に戻ったような気持ちになるのじゃ。能義用、わしはこの野心を何としても果たすつもりじゃ。そのためには仏がいる。おなごの力などと世間のものは侮るかもしれぬが、わしにとっては力のあふれ出てくる泉のようなものなのじゃ。ここでしばらく口をつぐんで再び語り始める。それにつけても義用、そなたのことじゃが、わしはそなたを見るたびに心が優しくなるのを感じる。優しい心ではこの度の志を果たすことはできぬ。今のわしには仏は必要じゃが、義王、そちはいらぬのじゃ。清盛の立ち去った後、義王はうつろな心で座り込んでいた。やがて我に帰ると、庭に巣立つ虫の音がひときわ高まっている。夜も更けたのである。月はこうこうと辺りを照らしている。不思議に深い悲しみは湧いてこなかった。もともと身分のないものが不相応な幸せであったのだ。これでよいのだ。静かな気持ちで義王はその夜西八条の館を出た。都の西の外れ嵯峨野の片ほとりに小さな庵があった。いつの頃からかそこに三人の尼が住み着くようになった。手作りの品と引き換えに近くの農家に時折食べ物をもらいに来るだけで、あとは外へもあまり出ずにひっそりと暮らしている。それが義王義女の姉妹に母のとじなのであった。女たちも初めは都を離れた侘び住まいで慣れぬことも多かったが、やがて日が経つうちに、かえって静かなここの暮らしに安らぎを見出すようになっていた。母でこそ初めのうちは清盛を恨み、えらいお方は心が変わりやすいものじゃ、義王はおもちゃにされたようなものじゃの、と愚痴をこぼしていたものの、それもいつか静まり、三人は念仏を唱え、手仕事をして、喧嘩一つせず暮らしていたのである。